エフェソの信徒への手紙の第2章10節にはこんな言葉があります。私たちは神に作られたもの、私たちは神の作品という言葉です。聖書は私たちは神の作品だと言います。でもそれはきっと完成された完成品ではなくて、神様が作っていてくださるその途中の作品なんだと思うんですね。神様の作品が完成するのはきっと私たちが死ぬとき、この人生を終えて死ぬとき、いや死んで復活するときだと思います。神様が私たちというその作品を作られるときに、神様は私たちの自由意志を大切にしてくださるんです。だから私たちが神様の作品として組み上げられているときに、大切なことは神様が大切にしてくださっているその自由意志をどう使うか、どういう選択をしていくかということです。神様の試練が与えられていると感じたときに選択をするんです。あ、この試練もう嫌だなって思うのか、あ、神様が成長するチャンスを与えていてくださる、なんと素晴らしいんだと喜びを持って受け止めるかです。旧約聖書のイザヤ書の64章8節にはこんな御言葉があります。主よ、あなたは我らの父、私たちは粘土、あなたは陶工、陶器を作る人ですね。私たちは皆あなたの御手の技という御言葉があります。陶器を作る人が素晴らしい作品を作るためには、粘土をこねて、粘土を叩いて、そして形を作っていかなければなりません。粘土はこねられることがなければただの粗い土にしか過ぎません。私たちは誰でも試練や苦難に遭うことは嫌だと感じます。でもそのことから逃げるならば、こねられないただの土にしか過ぎません。試練や困難というのは、私たちを成長させるために神様から与えられたチャンスなんです。だからもしも今あなたを苦しめていることがあるとするならば、それは神様があなたを新しい段階へと引き上げようとされているかけがえのないチャンスなんですね。僕は今ですね、仕事で難しい問題とかトラブルが起こると喜ぶことにしています。喜べないような、やったーっていうふうにですね、喜べないような事態が起こることだってあるんですよ。喜ぶというのはですね、心の中でですね、やったやったって思うわけではなくて、少なくともこれは自分の成長につながっている出来事なんだと受け止めるようにしています。そしてこの試練を乗り越えれば新しい自分が待っているんだっていうふうに思うようにしています。いろいろな問題が起こったとき、この解決しないといけない出来事がありますね。で、その時にもしもモチベーションを高めた状態で自分をそこに取り組ませてあげるのか、それともなんでこんなことが起こるんだよって言ってモチベーションを下げさせたまま自分をその問題に取り組ませてしまうのか、やっぱりそこで大きな違いが生まれてくると思うんです。大切なことは、起こった出来事に対して、これは神様からいただいた試練なんだ、かけがえのない機会なんだと受け止めて、そのことを前向きに挑戦していくということだと思うんです。私たち人間には、生きていれば、誰にでも苦しいこと、悲しいこと、辛いことが起こってきます。でもそんな時にこそ、神様を知っている私たちは、いや、神様に知られているということを知っている私たちは、こう考えなくてはなりません。与えられたのは試練なんだ。その試練は私たちの心、人柄、性格、忍耐力、それを磨くために、与えられているんだ だから私たちは途中で諦めてはならないんです。その試練は私たちを成長させてくれるからです。私たちがその出来事に取り組んでいくならば、それは私たちが強くされていくための戦いなんですね。いろいろな抵抗や摩擦が生じることがあります。でもそれは一つ一つ実は大切なことです。私たちが地面を歩くとき、地面の抵抗や摩擦がなければ前に進むことはできません。スケートリンクで一生懸命歩こうと思ってもですね、なかなか前に進めないのと同じです。空の鳥は空気の抵抗があるから実は空を飛ぶことができています。そしてまた海の魚は水の抵抗があるから、それをバネにして前に進んでいくことができます。抵抗や摩擦ということは大切なことです。そして私たちにとって死という抵抗や摩擦、それがなければ復活はないんですね。きっと私たちの経験する試練の中で一番大きなもの、まさに火のようなもの、それは死だと思うんです。僕は先月父を亡くしました。その後教会員の方が詩のコピーをくださったんですね。天に一人を増しぬという詩です。セラ・ゲラルデナ・ストックという人が書いた詩を上村正久という牧師が訳したものです。ちょっと長い詩なので最初の一部を読ませていただきます。家には一人を源じたり、楽しき惑い、団らんですね。楽しき惑いは破れたり、愛する顔、いつもの席に見えぬぞ悲しき。されど天に一人を増しぬ。清められ、救われ、全うせられし者一人を。家には一人を源じたり、帰るを迎えうる声一つ見えずなりぬ。行くを送る言葉一つ消えぬ。別れることの絶えてなき浜辺に一つの霊魂は上陸せり。天に一人を増しぬ。こんな詩です。家族を亡くしたということは、地上においては苦しみ、悲しみ、辛い出来事です。でも私たちは死が終わりではないということを知っています。家族を亡くしたということは天に一人増えたんだということです。そしてやがて自分も天国に行くときに再び会うことができる。だから天において再び会うことができたときに残された人生をちゃんと説明することができるように一生懸命生きようって、そういうふうに心に決めることができるんです。また内村鑑三という人は、長女のルツ子という人が亡くなったその葬儀の時にこういうふうに言ったそうなんです。これはルツ子の葬式ではない、結婚式なんだって言ったそうです。キリストと結ばれる、神様と結ばれる、そういう時なんだって捉えたんです。そして墓地に埋葬するとき、内村鑑三という人は、ルツ子さん万歳と大声で叫んだのだそうです。私たちの誰もが愛する家族の死を経験することはとても辛いことです。それが子供であれば、なおさらでしょう。さらにそれがたった一人の子供であれば、その辛さはどれほどのものなのでしょうか。 しかし神様は私たちの苦しみ、悲しみ、辛さを知らないお方ではありません。イエス・キリストは十字架の上でこの世の一番悲惨な苦しみの十字架の死を味わわれました。そして天の父なる神様はクリスマスの夜に愛する一人子をこの地に送り出され、そしてその愛する一人子を十字架の死に渡されたんです。私たちが経験する試練の一番のもの、死、その苦しみ、悲しみ、痛みを神様はご存知でいらっしゃいます。そしてその神様の前ではその死さえをも試練でしかないというんです。天の父なる神様は愛する一人子をよみがえらせ、そしてキリストは死に打ち勝たれました。私たちの誰もが死を経験します。しかしその死は復活をしていくための与えられた試練なんですね。ペトロの手紙の1の第1章の6節から7節ではこう記されています。それゆえあなた方は心から喜んでいるのです。今しばらくの間いろいろな試練に悩まねばならないかもしれませんが、あなた方の信仰はその試練によって本物と証明され、火で精錬されながらも朽ちるほかない金よりはるかに尊くて、イエス・キリストが現れる時には称賛と栄光と誉れとをもたらすのですと言われています。この試練がはるかに素晴らしい喜びを、そして希望をもたらしてくれるのです。これから聖餐に預かります。キリストの苦しみに預かれば預かるほど喜びなさいという、このキリストの苦しみに預かるという言葉は、聖書のもともとの言葉では、恋のネオという言葉が使われています。これが名詞になると、恋のニアという言葉です。それは、交わり、生産を表す言葉なんです。キリストの死と苦しみを共にする私たちは、苦しみだけではない、復活、そして天の大祝宴をキリストと共にしていくのです。これから預かる聖餐は、その先取り、前祝いなんです。死に打ち勝たれた復活の主の食卓に集う私たちに、これからたとえどんな苦しみや悲しみや辛い出来事が襲ってきたとしても、この私たちを神様の愛から引き離すことは決してできません。どんな苦しみ、悲しみ、辛さの出来事の中にあるときにも、そこにこそ神様の救いのご計画、神様の御旨の中に試練があるんだ、そのことを信じて、希望を持って新しい一週間の旅路に出かけていきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちの朽ちるべき命にあなたを礼拝するひとときを与えてくださいました恵みを覚えて感謝をいたします。私たちが歩む人生の中にはさまざまな苦しみや悲しみ、辛い出来事が起こっていきますけれども、その出来事の一つ一つはあなたが与えてくださった試練であり、その試練に取り組んでいくときに、あなたはさらなる良い道を開こうとしてくださっています。どうかその恵みに、その試練に私たち喜びを持って取り組んでいくことが ができますように。今日から始まる一週間の歩みの中にあって、さまざまでできることの中にあなたの御旨を仰ぎ見、死を超えるあなたの福音を見つめて一歩踏み出していくことができますように支え導いてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌529番を賛美します。ご起立ください。着席ください。ただいまから共に聖餐を祝います。この聖餐には信仰を言い表し、洗礼を受けてクリスチャンとなり、主イエスキリストの弟子となられた方たちに預かっていただくことになっております。会衆の皆様の中でまだ洗礼を受けておられない方たち、 幼児洗礼、小児洗礼を受けてまだ信仰告白式を終わっておられない方たちは、これを受けることができません。配産の担当者がお近くまでパンと杯を運びましても、これをお取りにならないようにお願いをいたします。しかしながら、私たちの教会の切なる願いと祈りは、今日はまたこの聖餐を受けることのできない方たちが、主イエスこそ私の救い主、その信仰を明確に言い表し、主と一つに結ばれる洗礼を受けて、私たちと共々に聖餐に預かるようになってくださるということであります。その日がお一人一人の上に一日も早く備えられることを心から願い祈るものであります。式辞。私たちは今、主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて勲のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵み等を私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は、主の体と血等を犯すのである。また、主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。顧みて、おのおのの罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして、信仰と真実とをもって、聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。また、この恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今、御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たりたまう日を待ち望みたいと思います。聖典の御言葉、私は、主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち、主イエスは渡される夜、パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するため、このように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は、私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。祈祷を捧げます。天の父、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天とを覚え、この聖霊典に讃えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンとブドウ酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御旨に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、いよいよ限りなく栄光がありますように。アーメン。招きの御言葉。すべて重荷を負って苦労している者は、私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその独り子を賜ったほどに、この世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵み深きことを味わい知れ。これより拝賛をいたします。 生産を受けるべき方でお手元にパンが届いておられない方はいらっしゃいますでしょうか。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってここに現臨したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。生産を受けるべき方でお手元に杯が届いておられない方はいらっしゃいますでしょうか。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってここに現臨したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。感謝の祈祷を捧げていただきます。
慈愛の神、あなたは限りなき憐れみを持って私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって、御子イエス・キリストの贖いの恵みを、私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、とこしえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今、聖霊の助けにより、感謝をもってこの体を生きた聖なる供え物として、御前に捧げます。私たち主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように、主よ常に恵みと祝福とを私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。 主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
信仰告白、使徒信条を告白いたします。使徒信条は修法に印刷されてあります。どうぞご起立ください。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信じ、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、端子より二人て、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。感謝と献身の印として、献金をお捧げいたします。
お祈りいたします。天にいらっしゃる父なる神様、この朝もあなたによって私たちがここに招かれ礼拝に預かることができました幸いを感謝いたします。ただいまは聖餐と御言葉に強められ、この礼拝によって私たちを強くしていただきましたことを感謝いたします。どうぞ私たちが献身の印としてお捧げしたものをどうぞあなたが清めて用いてください。すべてはあなたにお委ねいたします。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。
報告をいたします。信頼者の方のご紹介です。信頼者カードを書いていただいた方をご紹介させていただきます。さんようこそいらっしゃいました。本日の集会です。礼拝後ランチサービスがあります。初めて教会にいらした方、あとは聖学院大学の学生さん、無料になっていますので、どうぞご一緒にお食事を召し上がってください。ランチサービスの後、礼拝伝道部会計部会を行います。今週の予定です。明日24日午後1時から佐藤智子姉妹の納骨式を行います。場所は思い出の里という埼玉市の庭園になりますけれども、第3種32区5列10番というところになります。参列をご希望の方はどうぞ私の方までお申し出ください。 なお、個別に行かれる方ですね、同乗とかではなくて個別に行かれる方は、直接お車でも大丈夫ですし、JR 大宮駅の東口のバス乗り場から、国際航空バスを利用することができます。7月27日午後6時40分から祈祷会、29日、午前11時から、教会学校のジョイフルキッズ、午後3時から礼拝準備となります。来週の予定です。教会学校は午前9時から、その後入門講座を行います。聖日礼拝の後のランチサービスですけども、第5週目ということでお休みということにさせていただきます。その礼拝の後は50周年記念誌の準備委員会が行われます。今後の予定です。8月23日午前10時30分から午前中の間、浜田達夫先生、美恵子先生との交わりの会を緑星ホールで行います。参加ご希望の方は緑星ホールの掲示板に掲示しています用紙の方にお名前をご記入ください。他にご報告はございますでしょうか。
教会学校です。今週の土曜日、ジョイフキッズを行いますので、今日もうセッティングをしてしまいます。で、礼拝伝道部は終わった後から始めたいと思いますので、どうぞ CS 教師の方はお残りください。あ、またもしヘルパーの方で可能な方は残っていただいて、少し打ち合わせもしたいと思います。よろしくお願いいたします。
唱詠540番を賛美した後、主なる神様の祝福を受けて、それぞれの場所へと派遣されていきましょう。ご起立ください。仰ぎ声に願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりとが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。
これをもちまして本日の礼拝を終了いたします。